愛の形ドット中、今週の愛の形ドット中も先週に引き続き福田和子さんゲストでお送りしていきたいと思います。
よろしくお願いします。
今週から聞く人のためにちょっと、はい、あの福田さん和子ちゃんの、ご紹介をしますと、私とは水野先生、はい、第1回目の水野哲夫先生との勉強会のつながりで出会いまして、
はい、
で2018年ハッシュタグなんでないのというプロジェクトを立ち上げて、今現在に至るんですけど、
はい、
なんでないのっていうのはぜひホームページで見てほしいんですけども、
ありがとうございます。
スウェーデンと日本の性教育だったり避妊法だったり、女性があの自分からセクシュアリーヘルスを、うん、セクシュアリーヘルスをどう勝ち取っていくかっていうのに、うん、まあ、そういう視点で活動されてるのかなと、
はい、
見受けて、私もその活動にすごく共感して、もう熱い視線をずっと送ってきた人であります。
照れちゃう。ありがとうございます、
はい、あの私とは娘でもおかしくないぐらいの年の差があるとかなと思うんですけど、もうめっちゃ若く産んでたら多分娘でもおかしくないんですよ。
マジですか。
はい、でも、はい、私も20代の頃を思い出して今日は一緒に楽しくお送りしたいと思います。は
い、
は
い、お願いします。
ちょっとずうずうしいですけど、はい、よろしくお願いします。で、スウェーデンって皆さんどんだけご存知かわからないですけど、福祉、うん、福祉の先進国だったり、
うん、
女性が選べる避妊とか、もちろん男性もだし、その女性の地位も高いというかジェンダーギャップが少ない国っていうところでも、
まあ、国会議員もほぼ半々
ですよね、うん、でそういう有名、そういう国なんですけども、そこにあの和子ちゃんは留学をしてまして、でそのそこでの考え方、そこでの女性たちのいろんな、うん、あのいい避妊法とかを日本に持ってきたいということで、ハッシュタグなんでないのっていう活動されている方です。
はい、そうです。
でスウェーデンと日本の違いとかで、はい、あの課題に思っていることとか、今後どんな活動をしていくかとか、まあ、今やってきた活動とか、そんなことを今週は聞いていきたいかなと思いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。一番そのスウェーデンと日本の違いで驚いたことは、まあ、先週も言ったけど非日本の選択の違い、
はい、
性教育の違い、
うん、
あと人々の考え方の違い、
そうです
ね、こんな3つありましたけど、はい、うん、実際どんな感じでスウェーデンは性教育とかされてるんですかね。
スウェーデンの性教育は、はい、1955年に、
はい、
義務教育というか
義務教育、
はい、にやらなきゃいけないっていう風に組み込まれて、
うんうん、
で最近はですね2011年ぐらいかな、
うん、
にはその内容っていうのも、
はい、
いわゆるその体のこととか、うんうん、病気のことだけじゃなくて、
うんうんうん、
ジェンダーセクシュアリティのことだったり、
うんうんうん、
関係性のことだったり、
うんうんうん、
そのいわゆる包括的性教育って言われるような中身を、
はい、
やるようにっていうふうにも決まったりしている状況なんですね。で、
日本と全然違いますね。
遠いですね。
本当だ。
そうそうそう。でも、うん、なんかまあそれも結構勝手になってたっていうよりも、
うん、
やっぱりそのロビングとか、
はい、
すごい頑張った一個すごい大きな団体があって、
どんな団体が、
うん、ねちょっと。お話に出てきたかもしれないんですけど、うん、まあ、スウェーデン性教育協会 RFSU っていうのが、はい、
うんうん、
まあ、すごい大きい、なんか知らない人はいない本当にスウェーデンで、そうなんか
年とか関係なく、
まあ、
それはすごい。
やっぱNPO としての RFSU っていうのもあるんですけど、
はい、
企業としての RFSU っていうのもあって、
うんうんうんうん、
別物であって、
うん、
で企業の方はなんかもうノーディックカントリーズ、北欧三国、北欧で、うん、コンドームの、
はい、
なんだろう、ブランドとしてシェアがナンバーワンだったりするんですよ。でもなんか
すごい、
学校に無料で置いてあるやつにしろ、うん、売ってるやつにしろ、うん、もうすごい RFC のが多くて、
すごい。例えば日本だったら性教育協会みたいなところがコンドームを作ってて、
うんうん、
それのシェアがナンバーワンで、
ね、
性教育のことも考えてる、
そうそうそう、
みたいな団体があるってことですか。
そうなんです。でその収益は全部 RFC の活動費になるので、なんて言うんだろう、その
すごいね、
献金とか、うん、その国からの援助に頼らなくていいから、うん、あのなんだろう、独立してきちっと政府の、はい、なんかその政局とか全然ダメだったら批判とかもしやすいし、
う
んうん、独立したものとしてあって、うんうん、あとスウェーデンってすごい、あのプライドパレードとかもすごい大きいんですよ、
うんうん、あのプライドパレードっていうのは、
はい、
ね、あの性の多様性を認めましょうみたいなパレードですかね。
そうですね、そうです、はい、まあ、日本でも東京で ね、
やりましたね、
あったりすると思うんですけど、うん、あれはスウェーデンだと、なんだ、はい、今週はこの町、今週はこの地域みたいな感じで、そう、あの5月いっぱいかな、 なんか、はい、日本でいうと東北地方が第1週目、
うんうん、
関東地方第2週目みたいな感じでこう、うん、全国回っていって最後ストックホルムなんですけど、はい、めっちゃ大きいんですね。なんか私の住んでた町めっちゃちっちゃかったんですけど、なんか、はい、こんなに人住んでたのみたいなぐらい人が出てくるみたいな
全国から集まってくるんですかね。
なんかその地域、
地域、地域で、
その、なんだろう、その州がうちのとこだったら、はい、大学も警察も、
はい、
なんだろう、視聴者みたいなとこも、うん、なんかレインボーフラッグを掲げてるぐらいなんだ、大きいんですけど、それを先導してるのが RFSL っていう、
うん、
まあ、LGBTQ とかをやってる一個大きな団体と RFSU なんですね、うん、その政局、うんうん、まあ、なんだろう、そういうジェンダーに関することとか、はい、なんか出てくると、
うん、
なんだろう、コメント求める場所としてはいつもそこっていうか、
うんうんうん、
まあ、みんな知ってるんですね、
うんうんうん、
で、まあ、そこがまあ、それで好み持ったりしてるから、まあ、若者と近いんですよ、
うんうんうん、
だからすごいまあデータとかも持ってて、
うんうん、
それを使ってあの政府とかに対してこういう風にしていくべきみたいなのを言ってるんですね、
うん、
でなんか多分そういうのの積み重ねで、
うんうんうん、
その今の日本からしたら進んでるような感じに見えるというか、
うんうん、
まあ、進んでるんですけど、
うんうん、
あの頑張ってる感じがする、
うんうん、
最近なんかその日本でいう教職課程みたいなのに、
はい、
あの性教育に関することを義務付けるべきっていうのを一個なんかね目標にしてたり、
すごい全然日本と違いますね、
うん、なんかすごい頑張っているんですけど、うん、あとはまあ性教材も作ったり、
うんうんうん、
結構いい感じの作ってて、
うんうんうんうん、
なんかそうですね、そういうところが1933年からあるんですよ、
うんうん、
RFC ってめっちゃ昔そうで、まあ、そういうところがある背骨みたいな感じであるからちょっと進んでるっていうか違うし、全国に20個支部があって、めっちゃ学生とかもボランティアやってるんですよね。すご
い、日本で言ったら20箇所っていう規模は日本で言ったらどんくらいになるのかな、3倍ぐらいかな。
例えば
60箇所でも少ないかな、
スウェーデンの人口って東京より少ないぐらいなんですよ、
うん、あ
じゃあ東京に20箇所あるって考えないぐらい、わかんない、でも、まあ、
そんなとこない、
地理的なのは違うかもしれないけど、うん、人数比的にはそんな感じ、
そっか、
まあめっちゃある感じ、
うんうん、20箇所ってことは、まあ、ね、中核病院ぐらいあるみたいなイメージかな、
そうかな、ちょっとね、
もうちょっと多いかもしれないですね、もしかしたらね、
うん、そうだから結構あるみたいなところがあって、
うんうんうん、
やっぱそこが一つ性教育は、
うんうんうんうん、日本はあのちょうど今年に入って、うん、あの性教育の手引きで見直されて、
ね、
まあ、新しい東京都に限るのかもしれないですけど、うん、できましたけど、まだ全然その、うん、スウェーデンとか諸外国に準ずるような形ではなくて、うん、まあ、多少の進歩はあったんですけど、やっぱりまだまだっていうところと、うん、まあ、ジェンダーバイアスがジェンダー後進国って言われてるだけあって、うん、まあ、中学校の普通の義務教育の中では、
うん、
まあ、セックスに関しても教えない、性感染症もそんなにこう詳しくは触れない、うんうん、避妊はコンドームだけですよみたいな感じですね。
それを知ることが権利って認識されてて、
うんうんうん、
その一般の人たち、親御さんとかも、
はい、
性教育をやることによって、うんうん、むしろ子どもが安全守られるっていうのが、うんうん、まあ、エビデンスベースで理解されてるから、うんうん、あんまり反対もないんですって、
うん、それが大事ですよね。
そこがやっぱ一つ違うところかなっていうのを感じました。
大きく違いますね。本当にあの世界的にはちゃんと性交渉とか避妊のこととか教えた方が子どもたちの健康を守られるっていうエビデンスがあって、うんうん、まあ、この放送を聞いてくれる人もぜひそれをね知っていただきたいなと思います。はい、日本では人間と性の教育研究協議会水野先生のところのホームページが、まあ、一番いろいろ網羅されてるかなとは思うので、
はい、
RSU とともにご覧いただきたいと思います。
はい
はい、では後半に続きます。ありがとうございます。はい、今週のコーナーはぶっちゃけお悩み質問コーナーです。
わ
ーわーありがとうございます。質問が来ているんですけど、はい、あのかずこちゃんに質問をぶつけていきたいと思います。
はい、
彼に避妊をお願いして初めはしてくれるんですが、まあ、ずっと一緒にいると2回3回と、まあ、セックスがある。そうするとだんだんこう1回目は回しててもだんだん毎回してくれなくなってきて、えとか言うらしいんですけど、なかなか言えなくって、まあ、してくれないので悩んでいますっていうような、お悩みが来ておりますが、
辛いね、
なんかよく想像できますね、なんとなく、
う
ん、
めっちゃ本来で考えたら、
うんうんうん、
なんか避妊をお願いしなきゃいけないとか、ね、してくれるとか、
そうだよね、そういう言葉がまずね引っかかりますね。
じゃん、
うんうん、じゃんです、はい、
なんかその本来はこうだったらっていう
ね、
でもなんか実際でもなんか相手、うん、でもなんか相手の知識の欠如って罪深いですよね。なんか
罪深いですね、
まあ、知識やってやんないのも罪深いですけど、うんうん、知識ないで否認しない人とか、
うん、大丈夫だよとか言ってね、
何言ってもなんか意味が
うん、
ね、
うんうん、
なんかこう言っても伝わらなくて、
うんうんうん、
辛いな、
辛いよね。
うん、でも、
うん、なんか、うん、まあ、やっぱりあれだよね、もし妊娠しちゃったらっていうことを真剣に考えて話してみるとかも有効ですかね。
うん、なんか、うん、かかるお金を全部言ってみる人とかいう
よね。ああ、なるほどね。
じゃあアフターピル代2万、うん、中絶代20万、
うんうん、
借りるよ、うん、みたいな、
もらうよ、
あのなんか最初にもう、うん、なんか持っちゃうよみたいなぐらいですよね。
ね、
そう、本当た、そう、そのぐらい、ね、で逆にそれがそれぐらいに値段じゃなかったらしなくていいのかって全然そういうことじゃないんだけれども、なんか、でもなんか、自分で避妊するくらいの自立してもいいかなとも思うし、避妊って意味ではどうしても女の子がしちゃうから、でも性感染症とか考えたら好むするのってやっぱいいし、
自分のね身を守るためにはまあ言えなくてっていうよりかはちゃんと言ってぶつかってみるっていうのも大事だし ね、うん、
ね、最近なんかコンドームソムリエさん、
あ、はい、
アイさんって人がいるんですけど、はいはい、彼女とかこうめっちゃいろんなコンドームの種類がして、うん、
はいはいはい、
うん、なんかこうやっぱ人によってサイズとかこ
う
好みってお互いに違う、
う
ん、女の子もイケメンになりやすいのとかあったりなんかするから、なんか、
うんうん
うん、逆にそれを楽しむ、
なるほど、
コンドーム選びを
楽しむ、はい、
みたいな、
原宿とかに、
うん、コンドーム
おしゃれな、ね
ね、
お店あるか一緒に行ってみようとかね、
そうそうそう、
そうだね、喧嘩じゃなくて仲良くなる方向性でどう使えるのかを、
うん、それでも全くダメだったら、
うん、
次見つけよう、
うん、行きましたね、バッサリ行きました、
うん、自分がちょっとバッサリされてこう、
うん、それで成長していく、
もっと大事にされていいはずです、あなたは。
あ、素敵な言葉です。
You deserve it って感じ、
おお、かっこいい、
そう思う、
うんうん、
大事にしてもらえていいはずだし、
はい、
大事にしていいって思ってほしいな、うん、自分のこと、うん、
聞いてる男の子もコンドームをつけるということを自分の身を守るため、彼女の身を守るため、うん、もう一回考えてね、
実害者生の後に緊急避妊秘密で買ってる女の子めっちゃ多いから、ね、 なんか
そうか
切ない不安で、うんうん、なんかそれは調査取ってやってるんですけど、その切実さをね、伝わってほしい。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい
はい、ぶっちゃけ質問なみこんなでした。
はい、
後半も久田和子さんゲストでお送りしていきたいと思います。
はい、
スウェーデンの性教育の違いを前半でお話しいただきましたが、和子ちゃんが、スウェーデンの学生さんの時に行ったというユースクリニック、ちょっと言葉は出てきてて皆さん何それと気になってるかもしれないけど、
はい、
ユースクリニックとはどういう場所か、あとはまあいろんなその避妊法の違い、それがもう一番のこの皆さんに知ってほしい大きなテーマでもあるので、
はい、
その辺をご紹介いただきたいなと思っています。
はい、
はい、ユースクリニックってどんなところなんですかね。
ユースクリニックっていうのは、まあ、ウッチャモンチャグニンっていう、
まあ、ちょっ
とスウェーデン語だとそういう名なんですけど、
はい、ウッチャモンチャ
恥ずかしいかスキップで、
はい、
でもまあ英訳すると、まあ、ユースクリニック的な感じになるような場所なんですね、
はい、
でまあ、そこって大体スウェーデン国内に250カ所ちょっとあって、まあ、それがどのぐらいかっていうと、まあ、スウェーデンって東京より人口少ないぐらいなので、
はい、すごい、
まあ、東京に250カ所あるって、まあ、
かなりですね。
なんかめっちゃ多いんですね。で、
まあ、それは公的な機関として存在して、
そうですね、公的な機関として存在してて、まあ、国が、うん、各場所に置いてくださいって言って、
うんうん、
で運営は各自治体がやるんですよ。だから若干そのお金あるとこないとこで、
うん、
18歳未満であれば、
うん、
そこに行くことも避妊具も全部無料なんですけど、うんうん、
コンドームだったりとか、
はい、
あらゆる女性が選べる避妊具だったりがタダで、は
い、全部無料なんですね、18歳かな。で25歳以下18歳以降の年齢だと、うんうんうん、自治体によって若干異なるけれども、
うんうんうん、
でも基本的にすごく安い値段で、
うんうん、
まあ、提供されたりしていて、
うんうん、
でまあ、そこにはまあ、助産師さんとか、うん、でまあ、向こうだと助産師さんが処方することができたりするから、
それはいいですね、
ちょっと日本とそれも違うんですけど、はい、と、まあ、産婦人科の医者さんと、
あ、お医者さんもドクターもいるん
ですね。ずっとじゃなかったりはするんですけど、うんうん、で、あと臨床心理士の人、うん、
臨床心理士、
そうです、まあ、カウンセリングもしてくれる、で、まあ、扱うものとしてはじゃあいわゆる避妊だけかって言ったら、
うんうん、
そうじゃなくて、
うん、
普通に家族とか、
はい、
友達の人間関係の悩みだったら、その臨床心理士の人のカウンセリングでっていう感じでいけばいいし、
は
い、でももっとドライにこうピルだけくださいとかでも大丈夫で、
うん、大丈夫、
まあ、その体のことから気持ちのことまですごい幅広く、
うんうんうんうん、
なんか受け止めてくれるっていうか、
うんうん、
まあ、そういう場所になってて、うんうん、でまあ、絶対親にバレるっていうことはないし、
うんうん、
まあ、バレないことがっていうかプライバシーの権利として、
うんうん、
それは守られていたり、あとはジェンダーセクシュアリティに関する悩みも相談ができるところではできて、うんうんうん、
自分は男だけど男が好きだとか、
そうそうそう、
そういう悩みがあるとか、
そうです、
うん、もうそういうのもできる
相談が結構その LGBTQ の人に対し、
うんうん、
する対応を学んでいる職員さんたちもいて、うんうんうん、でそれをこう履修した人がいるユースクリニックは、うん、まあ、サイトで全部一覧が見れるんですけど、
あ、その職員さんの
職員さんのというか、
そのここはこういう対応できますよとか、
うん、旗があって、うん、LGBTQ フレンドリーみたいな、あ、まあ、結構ついてるとこ多いんですけど、
うん、
まあ、そこがついてるところであれば、
うん、
セクマイの人たちも、
うんうん、
生きやすいというか、うん、相談できる場所になってて、
うんうん、
だからなんかなんて言うんだろう、そこに行ったからとい って、
うんうん、
じゃあこう自分のセクシャリティの悩みで来てるのか、
うん、
普通に恋愛めっちゃいい感じでしてて避妊したいだけなのか、
はい、
家族で悩み持ってるのかとかって全然わからない、
うん、
みたいなのが、それがすごい いいなと思ってて、
うん、ああそっかそっか、うんうん、そう
で、あのみんなで学校の教育の中で行くんですよ、うんうん、そこに、うん、
だからそれは中学校とか
中学校とか高校、うん、そのぐらいの間で行くんですね、うんうんうん、だから知らない子がいないっていうか、
うんうんうんうん、
特に女の子は避妊具のことで行ったことがある子がほとんど、
うん、
自分でその1回以上、うんうん、1回よりも行ったことある人がすごく多くて、うんうんうん、
すごいね本当に、
まあ、そういう場所があって、
うん、
でもなんか日本だとどうしても性に関する悩みだと病院かなしみたいな、
うん
うん
ね、産婦人科に行くのもね、ハードル高いし、
そうハードル高いし、
うん、
そこに行くまでの話、うん、悩みなのかって言ったら、うん、みたいなとかもあったりするじゃないですか、うんうん、
しかも産婦人科だと妊婦さんもいたりとか、
そう
なんか妊娠したのかしらとか思われたら嫌だしね、うん、中学校の時とかね、
うん、なんかそういうジャッジを受ける、
う
ん、
そう
からなんか25歳以上の人でなんかダメってなってるし、うんうんうん、結構安心して行ける場所で、
うん
まあ、みんな行くよねみたいな場所なんですよ、
うんうんうん、だからすごい、
そう、 そういう場所があると、うんうん、もっとその性に関することで悩む人って減るのかなと思うし、その悩みを持つこと自体にステグマが強い社会だから、ね、日本ってまだ、
うんうん、
だからこそすごい意味のある方策なのかなとは思って、
うんうんうんね、民間で立ち上げたいですねまずはね、うん、なんか国がいるとまあ、またおかしくないです日本だとねこんなこと言ったらいけないかもしれないけど、
うん、そうそうそう、ジャッジメントが入っちゃうから、ね、
そこであの和子ちゃんはピルを飲もうかなと思って行ったところで、
うん、
偉いねって言われて、
うん、
だけど本当にどうなのって質問を受けたんですよね。
そうですね、うん、なんか、まあ、私が、
うん
まあ、ピルてかまあ女性が使うピル、うんね、前で知ってたけど別に
ピルとかコンドームしか、ね、ないですもんね。
そうだピルと思って、
うん、
でなんか説明受けてじゃあ帰ろうって思ったら、うん、なんかでも他のも考えたって言われて、
うん、他のってな
他のってなってそう、うん、いろんな説明を受けたんですよね。
言ってほしい。
あとですね、
知らないことがいっぱいあるけど、
うんうん、がっつり載ってるんですけど、
はい、なんでないのプロジェクト、なんでないのにも載ってるしね、
うん
うんうん、
あと、まあ、英語で調べればいくらでも出てくる情報、
うんうんうんうん、
だけど、まあ、例えばじゃあ 99% 以降の成功率があるものっていうと、はいまあ、IUD、うん、IUS って日本でもあるもの以外に、
うん
まあ、インプラントうん、あったり
インプラントって言っても多分分かんないかもしれないけど、
あの、う
ん、
あのね、こう二の腕の
内側のね
内側のところに
柔らかいところ
こう注射みたいにプシュってこうね細い棒みたいなマッチ棒より細いぐらいの、
うん、
なんか棒をプシュって入れてもらって
痛いかな、
そこから
一瞬痛いぐらいかな、
今一瞬痛いぐらい、うん、まあピアスやって
るの大丈夫じゃない、
やったぐらい、ね、分かんない、それが2、やったことないけど
3年から5年、
うん、ブランドによるんですけど、
まあ大学生だから妊娠今してきないんだよっていう勉強しなきゃっていう時は選べるわけですよね。
そうですね。でそれが、うんうん、まあ一個です。まあ、そこからホルモンが出て本人ができる、
うんうん、
でじゃあ他にも9割以上のってあって、
うん
まあ、ピルはまあ毎日飲むやつだけれども、
うんうん、
あとは注射があってホルモン注射で、
うん
3ヶ月1回で持つやつとか、うんうんうん、あとリングって言って、まあ、柔らかいリング、
うんうん、
ホルモン発するやつを自分で
膣内に
入れて、
まあ、3週間子宮頸管のところにはめるのかな、
プシュって入れて3週間、
うんうん、これでも自分で出せらんないよね。
出せるんです。
出せるんですか。
引っ掛けるらしい。
そうなんだ。
で、うん、それと、
うんうん、
あとシールっていうのもあって、
あ
それはなんかこ
うどっか貼る、
そう1週間、
うんうん、
あれ立ったら張り替えるつの3回繰り返す、
うん、なんかこう思うとなんか注射刺すの怖い、毎日飲むの忘れそう、うん、あシールがいいとか選べるといいですね。
そうなんですよ。
それ
で結構みんないろんな、
うん、
なんだろう好みが私公園とかやっててもあって、
うんうんうん、
で実際その向こうの助産師さんも、
うんうん、
なんかあなたのライフスタイルとか、
うん
まあ、パートナーとの状況とかで、
うんうんうんうん、
自分の好きに決めて考えてよって言われて、うん、もうスウェーデン人だったら、うん、とりあえず最初ピルもらうんですけど、うんうん、3週間後、うん、ピルやって帰って、うん、でなんか、まあ、最初の時に全部の今の情報をもらって、うんうんうん、まあ、どれがいいか考えてみたみたいな感じで、うん、まあ、なんか避妊カウンセリングみたいな感じ、
うんうん、
でその自分の体のこと考えたり、うんうんうん、人生の考えタイミングになってて、
うんうんうん、
それがあるってすごいなっていうふうに。
すごいですよね、うんうん、
日本だとピルがこう合わなかったら
もうコンドームしかないですもんね。
なかなかね IS とかまだまだ、
ね、
全然いいんだけど、
ね、K サンプさんのしかないとかって、
まあね、避妊法としては、うんうん、あの子供を産んだことがある人に基本勧められてて、
うんうん、
私みたいに産んだことがないと、うんうん、入れてもくれない人もいるから、
うんうん、
入れてくれる人もいるけど、だからピル、
うんうん、
だなって基本的になったりして、
うんうん、
まあ、値段とかもすごい高いからね、
うんうん、
日本だと。
そうですね、この話はまだまだ尽きなさそうなのでまた来週に続いていきたいなと思います、
はい、
今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい。